行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その1、エコノミークラスの過ごし方こそ旅全体の快適さに直結する。飛行機のエコノミークラスはお世辞にも環境がいいとは言えません。エコノミークラスを経験した人なら狭いなと不満を感じたことでしょう。隣の席の人と肩が触れ合ってしまうほどです。ビジネスクラスならまだいいのです。座席が広くてゆったりできます。シートは完全に横に傾けられるため寝やすい環境です。経済的に余裕のある人はビジネスクラスに乗ればいいのです。しかし少しでも節約を心がけたい人にはエコノミークラスが一般的です。エコノミークラスは座席が狭いです。乾燥もしています。座席を横に傾けようにもビジネスクラスとは違い、完全に横には傾けられません。仕方ないといえば仕方ないのです。しかしです、ここで仕方ないと諦めるかどうかが旅の分岐点でもあります。仕方ないとはいえ飛行機内で何も工夫せずに過ごしていると狭さのため体力を奪われます。その結果現地に到着してから休憩が必要になるのです。時差ボケがはっきり表面化して体調管理にも苦労するのです。快適な旅が遅れるどうかは現地に着いてからの行動ではありません。飛行機内での行動によって決まります。到着後すぐ行動できるか休憩になるか、この差は飛行機内での過ごし方で決まります。エコノミークラスで過ごしたほんの数時間が数日間の旅全体を決定してしまうのです。エコノミークラスを選ぶなら疲れるであろうことを想定しておきましょう。うまく疲れない工夫をした人は到着してから次の行動にすぐ移れます。時差ボケの影響も受けにくくなるためスムーズに行動できます。誰もが軽く考えがちなエコノミークラスの過ごし方こそ旅全体の快適さに直結するのです。快適な旅の工夫は飛行機に乗った時から始める。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その2、空港は早めに到着をしても暇つぶしができる場所。飛行機は待ってくれません。空港までの道のりが分かっていても途中に何があるか分かりません。電子車なら事故による電子車遅延、車やバスなら交通渋滞です。多くの場合空港まで距離があるため途中で思わぬ想定外に出くわすことがあります。そうしたことを考慮して出発時刻の2時間前には空港に到着します。飛行機が飛ぶ2時間前に家を出発するのではなく飛行機が飛ぶ2時間前に空港に到着です。空港までの道のりに多少トラブルがあったとしても間に合うようにするためには余裕を見て出発しましょう。時間通りに到着すれば搭乗手続きを終えてあとはのんびりできます。そんなに早く行っても仕方ないと思うかもしれませんが空港は暇が潰せます。空港は一つの観光地です。旅行の行きの場合、出発前にレストランで食事をしたり旅行に向かう雰囲気を楽しんだりします。空港には独特の雰囲気があるので多種多様な人の様子を見ながら海外へ行く気分を盛り上げていくといいでしょう。空港にあるコーヒーショップでの読書は独特の雰囲気がありリッチな気分になります。椅子に座って旅行や仕事などで行き交う人々を眺めているだけでも様々な人間模様があり暇が潰せます。また母国の家族や友人に今から行ってきますという連絡も忘れずに。旅行の帰りの場合、空港のショップを回りながらお土産に忘れ物がないか再チェックです。買い忘れているものがあれば免税品やその他のショップなどで買い物をすればいいでしょう。またレストランでコーヒーを飲みながら旅行を振り返り余韻に浸るのもいいでしょう。このように旅行の行きでも帰りでも空港は早めに到着をしても時間つぶしができる場所です。飛行機が出発する2時間前には空港へ着くようにする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その3、手荷物検査で疑われてもイライラしないコツ。空港や飛行機内は最もテロやハイジャックが起こりやすい場所です。トラブルを未然に防ぐため手荷物検査がありますが厳しい場合が多いです。そのためか手荷物検査ではよく揉めている光景を目にします。スーツケースを開けろと言われ嫌だと断固拒否をしている乗客です。何もやましいものは入っていないのに怪しいと疑われるのが尺に触るのでしょう。偉そうに乱暴な口調で言われてムカッとしているのかもしれません。質問をされたり調べられたりするだけですがうるさいな関係ないだろうと急に怒り出している人を見かけたことがあります。見せるだけでなくさらに不愉快なチェックをさせることもあります。例えばお土産用に買った缶ケースを開けろです。身なり顔つき態度などから怪しいと疑われ缶ケースの中に覚醒剤が入っているのではないかと怪しまれることがあるのです。お土産用に買ったお菓子を一度開けてしまうと台無しです。確かに嫌な気持ちになります。嫌だと拒否したくなる気持ちもわかります。しかしここで深く考えすぎないのがコツです。ここで揉めても不快になるのは自分だけです。空港職員は仕事でやっているのです。やましいことがないなら堂々と答えたり見せたりする方がスムーズになります。ちなみに私は靴を脱げ靴下も脱げと言われたことがあります。そんなところに何も入っていないよと思いますが素直に応じました。無理に嫌がる態度を見せたり怒ったりすると逆に疑われ話がややこしくなるだけです。事務的に尋ねられているのですからこちらも事務的に対応をすること、素直に応じ理由について深く考えすぎないこと、これが手荷物検査でイライラしないコツです。手荷物検査で疑われたらむやみに拒まず事務的に対応する。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その4、搭乗手続きが早めに終わった時ほど油断をしてしまう危険がある。以前飛行機に乗るときドキッとしたことがあります。いつもより早めに空港へ行き搭乗手続きを済ませました。ゲートをくぐって手荷物検査が終わりあとは乗るだけの状態です。飛行機の出発時間まで1時間ほどありまだ時間には余裕がありました。まだ時間はたっぷりある。ちょっとコーヒーでも飲もうかな。近場のショップでコーヒーを飲みながら持参していた本を読んでいた時のことです。読書に夢中になっていていつの間にかかなり時間が過ぎていました。気づくとなんと飛行機出発の10分前。大変だ。慌てて飛行機の搭乗ゲートへ行くと乗務員が困った様子で待っていました。あなたが最後の一人ですと丁寧に言われたことが逆に心苦しかったのを覚えています。ドキッとしました。危うく高額の航空券がダメになるところでした。せっかく早く手続きを終えていたのにこんなことでは情けない。時々飛行機で乗客の一人が搭乗に遅れて飛行機の出発時間が遅れるというトラブルがあります。自分がその一人になっていました。こういう状況で遅れるのだなと思いながらも飛行機内ではみんなからの刺さるような冷たい視線です。そのおぞましい光景は今でも忘れられません。その後反省をして立てた対策は携帯電話のアラーム機能です。あらかじめ決められた時間にアラームが鳴れば読書に集中していても気づきます。実体験から言えるのですが早めに到着をして余裕があるときほどまだ時間があると思って油断してしまいがちです。 皆さんも気をつけください。早めに搭乗手続きを終えた時こそ気をつける。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その後、出発時間と搭乗開始時間のよくある勘違い。飛行機には出発時間と搭乗開始時間があります。突然ですが質問です。この言葉を聞いて一瞬どちらの言葉に注意を向けますか？おそらく無意識に注目をしてしまうのは出発時間の方ではないでしょうか。ここで無意識に注目をしてしまうと危険です。時間に余裕があればラウンジで軽食をしたり免税店で買い物をしたりして時間を潰しているでしょう。私たちは授業開始の5分前や仕事5分前という感覚があるため出発5分前に乗ればいいだろうと思ってしまいがちです。しかしこれは良くない。出発直前はアウトです。ここでよくうっかりしてしまいそうになるものです。出発というのは飛行機が動き始める時間もしくは離陸する時間です。出発直前に乗ろうとしてもすでに搭乗ゲートが閉まり飛行機が動き始めているのです。飛行機に乗るときに気をつけなければいけないのは出発時間より搭乗開始時間です。飛行機に乗ることができるようになる時間ということです。多くの場合飛行機が出発する30分くらい前から搭乗開始時間になります。搭乗開始時間前なら搭乗ゲート付近で時間を潰してもいいですが、搭乗開始時間になれば搭乗ゲートに戻る必要があります。気をつけるのは出発時間より搭乗開始時間です。出発時間は忘れてもいいくらいです。搭乗開始時間さえ気をつけていれば自動的に飛行機に乗ることになりますから出発時間は忘れてもいいのです。搭乗券に記載されていますからしっかり確認しておきましょう。些細な違いに思えますが飛行機に乗れるか否かが決まってしまうほど重要な違いなのです。出発時間より搭乗開始時間に気をつける。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その6、飛行機の空席移動はハッチが閉まった直後を狙え。飛行機内に空席があれば移動することが可能です。飛行機に乗り慣れている人は空席への移動が可能であることを知っています。しかし同じことを考えているのは一人だけではありません。離陸して着用ランプが消えてしばらくすれば同じようなことを考えている人たちが飛行機内でそわそわし始めるのです。空席へ移動する激しい競争が始まるのです。タイミングが遅れるとせっかくの空席を他の人に取られます。これはタイミングが重要です。のんびりしているとさっと他の人に良い席を取られます。ではどのタイミングが最もいいのでしょうか。おすすめのタイミングは飛行機のハッチが閉まった直後です。ハッチが閉まってから離陸するまでほんの数分間だけ時間があります。この一瞬を狙いましょう。このタイミングで座っていない席があれば空席という証拠です。乗務員に移動してもいいかを尋ねさっと動けばスムーズに移動ができるはずです。空席移動はハッチが閉まった直後を狙う。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その7、飛行機内で座席の交代をお願いするなら離陸する前がおすすめ。飛行機に乗る場合友人同士なのに隣同士の席が取れない場合があります。単に航空券を取るタイミングが遅いためバラバラの席しか取れなかったということもあるでしょう。旅行代理店の格安ツアーを利用すればよくあるトラブルです。友人同士や恋人同士なのに席がバラバラというのは悲しいですね。新婚旅行で座席が別々なのは何としても避けたい事態です。馴染み同士なら窓際でもトイレの時聞き慣れなく話しかけられ飛行機のストレスも小さくなります。そういう時他の乗客に話しかけ座席の交代をお願いしてみましょう。あらかじめ指定された席でなくても当事者の同意があれば交代することが可能です。おすすめのベストタイミングは離陸前です。離陸してからお願いをしてもいいですが収納スペースから荷物を取り出す手間があったり移動するのにためらったりします。離陸する前なら比較的スムーズにお願いが通りやすいタイミングと言えるでしょう。また単に座席を交代してほしいとお願いするのではなく理由をつけるようにしましょう。友人同士なので座席を交代してほしい。夫婦で横並びに座りたいから。今回は新婚旅行だから。きちんと理由を言えば相手からの理解が得られ気持ちよく座席の交代をしてもらいやすくなります。厚かましいお願いと思いためらう人も多いのですがせっかくの旅行ですから思い切ってお願いしてみましょう。横並びの席が確保できなければ離陸前に理由をつけて座席の交代をお願いする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その8、応用が効く飛行機内のブランケットを最大限に活用しよう。飛行機に乗っているとお尻が痛くなることがあります。飛行機の種類にもよりますがシートが硬い座席があります。また飛行機内では基本的にずっと座り続けるわけですからお尻に何らかの違和感が出てきて当然です。飛行機には枕がないので座席を横にしても眠りにくい人もいるでしょう。なかなか難しい問題ですね。こうした悩みを解決する方法があります。座席に備え付けてあるブランケットを活用しましょう。例えばお尻に敷けばお尻の痛みを和らげてくれます。ブランケットは柔らかいのでソファーのような座り心地になります。腰痛を抱えている人はブランケットを腰あたりに敷いて長時間の座り続ける痛みを和らげることもできるでしょう。頭の下に丸めておけば枕の代わりにもなります。ブランケットは使い方次第で寒さを防ぐのはもちろんお尻の痛みを解消させたり枕の代わりになったりします。使い方次第で応用が効くのです。ブランケットがもう1枚必要になった時には乗務員にお願いをすればいいのです。2枚でも3枚でも借りられます。お尻の痛みや椅子の高さを調整したい時にはブランケットをお尻に敷く。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その9、飛行機のトイレで待たされない3つのタイミング。何度も飛行機に乗っているとトイレは空いている時と混雑する時の差が激しいことに気づきます。トイレのタイミングが悪いと長く待たされることがあります。みんな人間ですから同じようなことを考え同じような動きをしているのです。そこで飛行機のトイレで待たされないコツがあります。混みやすい時間が分かっていればその時間をずらしてトイレに行けばいいのです。トイレが混みやすいタイミングは3つあります。1、離陸してベルト着用のランプが消えた直後。飛行機が離陸してしばらくの間ベルトの着用が義務付けられています。この間はしばらく身動きが取れないのでトイレには行けません。離陸して水平飛行に入りベルト着用のランプが消えるとトイレに立つ人が目立ちます。対策としては飛行機に乗ってベルトを閉める前です。飛行機に乗ったら離陸前にトイレを行っておけばいいのです。2、機内食を食べ終わった直後。食後にトイレに立つ人が目立ちます。機内食で食べたり飲んだりした後は人間は生理的にトイレに行きたくなります。対策としては機内食が出る前です。ほとんどの場合機内食はいきなり出てきません。 機内食が出る前にはアナウンスで放送が流れるはずです。そのタイミングでトイレに行っておけば、食事中や食後、トイレに立つことはなくなります。3. 現地に到着する直前。現地に到着する直前も、座席についてシートベルトをしなければいけません。トイレに行けなくなるので、アナウンスがあると同時に、今のうちにトイレに行っておこう、と思い、トイレに人が殺到するのです。対策としては、着陸が近いことを知らせるアナウンスがあった直後です。まだ人が空いているはずですから、混み始める前にトイレに行っておきましょう。人が混み始める時間をずらして、トイレに行く。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その10。なぜ飛行機内は乾燥しているのか。飛行機に乗ったことがある人ならご存知と思いますが、飛行機は大変乾燥しています。髪の毛はパサパサ。肌もカサカサ。湿度は 20% 以下。時には 10% の時もあります。これは砂漠と同じくらいの乾燥状態です。加湿器があればいいのにな。いいえ、実は加湿器が設置できても、あえて設置していない理由があります。そもそもなぜ飛行機内は乾燥しているのでしょうか。飛行機は上空1万メートルのところを飛びます。上空1万メートルは気温マイナス50度の世界です。南極や北極と同じような環境です。もし外の空気を飛行機内に送風すれば、乗っている人は凍え死にます。では、どう温めているのか。飛行機のエンジンです。飛行機のエンジンが作る熱は850度前後と大変高熱です。この高熱を使って外のマイナス50度の空気を快適な温度になるように調整しているのです。一見落着と言いたいところですが、違います。一つ重大な問題があります。調整された温度の空気を機内へ送ると結露の原因になるのです。冷たいジュースをコップに入れると自然とコップの外側に水滴ができますね。飛行機内でもそれと同じ状態になりかねないのです。結露による水滴ができると大変です。飛行機が錆びたり配線故障の原因になったりします。飛行機のわずかな故障は人命に関わることです。その結露を防ぐために水分除去装置を使ってわざと空気を乾燥させています。空気が乾燥していれば結露にならないからです。飛行機の乾燥は意図的にしていることです。決して私たちを困らせるために乾燥させているわけではありません。むしろ私たちの命を守るための安全対策の一環なのです。飛行機内の乾燥は安全対策一つであることに気づく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その11。飛行機内の乾燥を防ぐ3つの対策。基本的に飛行機内は大変乾燥しています。飛行機内では結露を防ぐためわざと空気を乾燥させています。人の命に関わることですから、こればかりは仕方ありません。湿度の改善がされている高機能な飛行機も登場しているようですが、やはり基本的に飛行機内は乾燥地帯と考えていいでしょう。さて、私たちにできることといえば保湿対策です。飛行機の乾燥を防ぐ3つの対策があります。対策1、ローション、乳液、オイル。ローション、乳液、オイルなどを使いしっかり保湿対策です。女性だけでなく男性も余裕があれば簡易的な化粧道具を持っているといいでしょう。また、忘れやすいのは唇です。唇も乾燥してカサカサになります。唇が割れてしまってからでは遅いので、あらかじめリップクリームをたっぷり塗って割れないように保湿しておきましょう。対策2、水分をこまめに取る。機内では積極的に水分を取るようにしましょう。トイレに行く回数も多くなるため、なおさら通路側の席がおすすめです。乗務員にお水をくださいと言えばすぐ持ってきてくれます。もし話しかけるのが手間ならペットボトルの水を買えばいいでしょう。手元にあれば自分のタイミングでこまめに水分が取れます。対策3、目薬。飛行機内で鑑賞する映画は量に目が疲れやすいと思いませんか。目が乾燥しているためです。機内が乾燥していれば目も乾燥し、かすれ目や疲れ目になりやすいのです。対策としては目薬の持参です。30分に1回もしくは1時間に1回目薬をさして目の疲れを防止しましょう。飛行機内の保湿対策をしっかりしておく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その12、肌の乾燥と喉の痛みに使えるマスク。飛行機内では乾燥で苦しむ人も多いでしょう。喉が痛くなりますし、肌はカサカサになります。肌の乾燥対策でスプレーをしても直後こそ潤いますが、しばらく経つとまた乾燥。保湿クリームもある程度対策にはなりますが、長時間のフライトになると次第に乾燥してきます。何か保湿を維持できる手軽な方法はないのでしょうか。そういう時役立つのがマスクです。なぜマスクと思うでしょうが、これが役立ちます。自分の吐く息に含まれる水分によって呼吸をするたびに顔や喉の乾燥を防ぐ効果があります。飛行機に乗っている間ずっと肌や喉の乾燥から守ることができます。マスク1枚ですから低予算。飛行機内は少し肌寒いので、マスクをすると顔も暖かくなり、ちょうどいい具合になります。そのマスクを選ぶポイントは2つあります。ポイント1、できるだけ顔を広く覆うマスク。大きいマスクほど乾燥から守られる範囲が広くなります。ポイント2、できるだけ通気性のいいもの。飛行機内のマスク着用の目的はあくまで乾燥対策です。マスクの通気性が悪いと息苦しくてストレスになりますから、通気性に重点を置いて選ぶようにしましょう。肌と喉の乾燥にはマスクを着用する。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その13、飛行機酔いをしやすい人が心がけたい3つの対策。乗り物の酔いやすさには個人差があります。飛行機は車や船より揺れが小さいものの、飛行機の独特の低速感や揺れ方を苦手とする人もいるでしょう。飛行機は車とは違い、途中で止めたり休憩をすることができません。飛行機に弱い人はあらかじめきちんと対策が必要です。対策1、翼の近くに座席を予約。飛行機に酔いやすい人は翼の近くに座席を予約することをお勧めします。翼あたりは最も揺れが小さいため酔いにくいのです。逆に避けた方がいいのは飛行機の前方や後方の席です。飛行機の揺れが最も大きいため避けた方がいいでしょう。対策2、機内で読書をしない。酔いやすい体質の人は飛行機の中で読書は避けましょう。旅行のガイドブックなどを見たい気持ちはわかりますが、飛行機に酔いやすい体質の人は少し我慢です。対策3、シートを横にして眠ってしまう。 行機に乗れば酔い始める前に眠ってしまいましょう。後ろの人に座席を倒してもいいことを確認してからシートを横にして早いうちに眠ってしまいます。飛行機酔いしやすい人は翼の近くに座席を予約する。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その14、座席に座るときには隣の人に軽く挨拶をしてから座る。飛行機に乗ってから自分の席を探して席を見つけると、隣の席にすでに人が座っていることがあります。そのときいきなり無言で座っていませんか？自分の座席で当たり前に座っているというのは分かっていても、やはりいい気持ちがしません。あ、この人は挨拶もしないような人なんだな。悪い印象が相手に伝わり、少し雰囲気が硬くなるのです。これから長時間のフライト中、ずっと真横に座り続ける人です。雰囲気を大切にしたいところですね。最初が肝心です。座席に座るときには、隣の人に軽く挨拶をしてから座るようにしましょう。無理に会話をする必要はなく、一言の挨拶でいいのです。同じ日本人同士なら、失礼しますと言えばいいでしょう。外国人なら、国籍は関係なく、はい、と軽く挨拶です。もちろん、その後の流れで会話をすることもいいでしょうが、出会い頭の挨拶だけはしておきましょう。この挨拶の一言があるかないかで、雰囲気は全く変わります。温和な雰囲気になり、長時間のフライトのストレスが緩和されるのです。座るときには、隣の人に一言挨拶をする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その15。椅子に座り続けるときは、エコノミークラス症候群に注意。エコノミークラス症候群という言葉をご存知ですか？国内旅行とは違い、海外旅行になるとフライト時間は長時間にわたります。状況によっては飛行時間が10時間を超えることも珍しくありません。それほど長時間の飛行機内で座り続けていると、下半身を圧迫するため次第に足腰あたりの血の流れが悪くなります。その結果、血管の中で血液が固まり固形物ができやすくなります。急に立ち上がったタイミングでその固形物が肺に詰まり、急に咳をしたり胸が痛くなったりするのです。場合によってはショック死にすることもある恐ろしい病気です。特にエコノミークラスでは狭い座席であまり体を動かすことなく長時間座り続けることが多いため発症率が高いのです。このことからエコノミークラス症候群と呼ばれています。ただし、エコノミークラス以外なら問題ないのかというと、そうではありません。ビジネスクラスでもあまり体を動かすことなく長時間座り続けていると、この現象になる可能性があります。死にも関係するこの病気、対策としては適度に体を動かす機会を作ることです。2時間に1回くらいはわざと座席を立つ機会を作りましょう。少し余分にトイレで席を立つといいでしょう。またトイレ前で待っている間に屈伸をしたり背伸びをしたりなど、足腰を積極的に動かします。座席に座っている時も、前後左右の人の迷惑にならない程度に足を伸ばしたり背伸びをしたりするだけでも効果があります。2時間に1回くらいは体を動かす機会を作る。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その16。赤ちゃんを乗せて飛行機に乗るときの5つのポイント。赤ちゃんを乗せて飛行機に乗るとき、一苦労があります。赤ちゃんは些細なことで泣きやすいですね。赤ちゃんに苦労するのは飛行機に限った話ではありませんが、とりわけ飛行機内は最も苦労させられる場所です。狭くてジェット音がうるさく、気圧の変化もあるため、なだめるのに苦労をします。国内線ならまだしも、海外線となると、かなり神経をすり減らすと言ってもいいでしょう。赤ちゃんと飛行機に乗るときのポイントを5つご紹介します。1、通路側の席を選ぶ。赤ちゃんをあやすために席を立つことが増えます。あらかじめ通路側の席を選ぶことを強くお勧めします。2、あらかじめ隣の人に挨拶をしておく。隣の座席の人にご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いしますと一言挨拶をしておきましょう。この一言があると多少のトラブルも寛大になってもらいやすくなります。3、耳栓をさせる。飛行機内はジェット音や振動のため赤ちゃんは寝つきにくい状況です。また離陸した後は気圧の変化による耳の痛みが伴い泣き始めることもあります。そうならないようにあらかじめ赤ちゃんに耳栓をさせておくといいでしょう。4、おむつ、ミルク、離乳食、おもちゃなどリクエストする。航空会社によっては飛行機内で赤ちゃん用のおむつ、ミルク、離乳食、おもちゃなどがリクエストできます。嬉しいことに赤ちゃん用の簡易ベッドが用意されているところもあるようです。ただし航空会社に予約が必要になる場合もあります。事前に航空会社に連絡をして必要ならお願いしましょう。5、トイレの近くを利用してあやす。トイレの近くは比較的スペースが広くなっています。もし赤ちゃんが泣き始めてしまったなら、このスペースを利用して泣き止むまで抱っこをしながらなだめてあげましょう。しばらくして寝始めればまた座席に戻ります。赤ちゃんと飛行機に乗るときにはきちんと対策を立てておく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その17。飛行機内で頻繁に使うであろうものは収納スペースに入れない。飛行機内の上部には大きな手荷物が入れられる収納スペースがあります。通常、貴重品は機内に持ち込みます。ロストバゲージで紛失しては大変だからです。しかし、機内に持ち込んだのはいいのですが、別の問題もあります。邪魔になるからと思って収納スペースに何でも入れてしまうと、取り出しの手間を増やします。収納スペースに読みたい本や雑誌など入れていると、たびたび収納スペースの扉を開けて取り出すことになり、面倒になります。他のお客さんの迷惑にもなってしまうでしょう。頻繁に使うだろうなという物品はあらかじめ取り出しておきましょう。足元に置いておくか、座席前の小さな入れ物に入れておくと便利です。頻繁に使うものは足元や座席前の入れ物に入れておく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その18。飛行機内をキャバクラと勘違いしない。時々飛行機を利用していると、乗務員に対する態度が悪い人を見かけます。傾向として多いのは中年の男性です。飛行機内で、おい、と大きな声で乗務員を呼びます。ジェット音でうるさい機内でも聞こえるように、ひときわ大きな声で呼ぼうとするのです。周りには寝ている人がいるというのにお構いなしです。乗務員を呼ぶボタンが座席にあるのですから、それを使ってほしいものです。食事の時間になると、早くしろ、とせかします。きちんと一人ずつ食事を配っているのに、お腹が空いているせいか、無理に急がせようとするのです。乗務員をお姉ちゃん、と呼んでいる人を見かけたこともあります。飛行機内はキャバクラではありません。こういう人はお金を払っているからふんぞり返ってもいい。もっとサービスをしろ、と思っているのです。確かにお金を払っている側ではありますが、ふんぞり返って乱暴になっていいこととは違います。 こういう人が一人でもいると、機内全体の雰囲気が悪くなります。飛行機内は品性の違いが現れやすい場所です。エコノミークラスでは多くの人が狭い場所に座ることになるので、よりマナーが必要になる場所です。一人がイライラしていると、周りにいる人にもイライラが伝わります。お互いに迷惑をかけないように配慮することが必要です。今一度、自分の行動を振り返ってみましょう。少し、態度や言葉遣いが乱暴になっていませんか？飛行機内こそマナーを大切にする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その19。飛行機の中は神様になれる場所。海外旅行に行けば観光地を巡り、これまで見たこともないようなものを目にします。特に世界遺産ともなれば度肝を抜かれるような光景もあるでしょう。しかし飛行機を使って遠くへ渡る海外旅行ではもう一つ重要な光景を見ています。それが飛行機の窓から見える光景です。よく考えてみましょう。多くの人が見逃しがちな光景です。どんな高い山や建造物よりはるか高いところから見下ろせます。初めて見たときは感動するのですが、何回も飛行機に乗っていると以前にも見たことがあると思い、だんだん見なくなります。これはもったいない。ぜひ見てほしい。見て感じて体感してほしい。地上を歩く人はまさに天。道路を走る車はおもちゃ。建物はおもちゃのブロックのようです。大きな山も小さく見えます。あらゆるものがミニチュア模型のように見えるから不思議です。何か人生を哲学的にさせてくれる気になりませんか？自分が神様になり、天から地上を見下ろしているかのようです。これは飛行機に乗っている時でしかできない不思議な体験です。人生の中でこれほど高い位置から地上を見下ろせるのは飛行機の中しかありません。そう考えると飛行機の中は神様になれる場所と言ってもいいでしょう。神様になった気分を味わえる貴重な経験なのです。飛行機内で神様になった気分を味わう。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その20。通路側に座っている人が窓の外の絶景を見られる唯一のチャンス。窓からの光景は飛行機の中だからこそ見られる絶景の一つです。これほど高い場所から地上を見られるのは長い人生でも飛行機の中だけです。もし窓際に座っていればいつでも見られることでしょう。しかし通路側となるとそうはいきません。隣に人がいるので窓の外を見たくても自由に見られないのです。隣の人が友人ならいいのですが、見知らぬ人ならなかなか身を乗り出しにくい。しかしチャンスがあります。隣の席の人がトイレに立っている間です。しばらくは隣の人がいなくなるので窓の外からの光景が見やすくなります。その間にじっくり窓の外の絶景を堪能しましょう。ズーズーしくなりすぎないようこっそり見るようにしましょう。通路側でも窓の外の光景を楽しめるチャンスがあるのです。通路側に座っているなら隣の人がトイレで席を立った時に窓の外の絶景を見ておく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その21。自分が抱えている悩みは小さいと気づかせてくれる場所。ある日のこと、仕事で大きなミスをしてしまい落ち込んだまま飛行機に乗り込んだことがありました。私が仕事で失敗をして報告書を書き、上司に提出した後、飛行機に乗ることがありました。失敗の処理は片付いていたものの、やはりそこは人間です。落ち込みはなかなかすぐは回復できません。落ち込んだまま連休に入り、予定をしていたタイ旅行のため飛行機に乗り込みました。どこか気がめいって晴れ晴れとしない心境でした。仕事の失敗が気になり、忘れようにもすぐ忘れられず引きずっていました。そんな時です。飛行機の窓から外を眺めているうちに、ふと心境に変化が現れ始めました。人間が小さな点なのです。というより、もはや見えないくらいの点です。それを見て、ふと思ったのです。人間は小さな点ではないか。小さな点なのだから悩みすぎる必要はないじゃないか、と。ハッとしました。頭で考えるのと目で見るとでは全然違います。飛行機は人生を哲学的に考えることのできる場所です。何かハッとさせられることに気づきます。そういうことに気づかせてくれる重要な場所であり、重要な機会です。雲が浮遊しているほど高い場所から地上を見下ろすと実感として湧いてきます。自分が抱えている悩みは小さいと気づかせてくれる場所です。意外なことで心が軽くなり、その後のタイ旅行を楽しむことができました。自分の抱えている悩みの小ささに気づく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その22。寒さを我慢した影響は後から波のように押し寄せてくる。飛行機内の寒さは体力を奪います。快適な温度に設定をしているとはいえ、感じ方には個人差があります。冷え性の女性には寒く感じる人も多いでしょう。少しくらい寒くても大丈夫だろうと思って無理をしていると、到着後苦労をします。現地に到着してから体がだるくなったり、風邪をひいてしまったりするのです。旅行の初日に体調を崩して日程が台無しになります。寒さを我慢した影響は後から波のように押し寄せてきます。ただ、でさえ疲れやすい飛行機内です。せめて体力を奪いやすい寒さにだけは注意を払いましょう。飛行機の中ではできるだけ我慢を減らすことです。少し寒いなと思ったら備え付けのブランケットで体をくるみます。もしそれでもまだ物足りないなら乗務員にお願いするともう1枚借りられます。2枚でも3枚でも借りられます。お願いするのが恥ずかしがっていると到着してから苦労します。到着後の体調を決める大事な場面ですから飛行機内の体調管理は十分に気遣っておきましょう。飛行機内で寒いと感じたらためらわずもう1枚ブランケットを借りる。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その23。飛行機内でのお酒は地上より酔いやすい。飛行機内では食事のほか飲み物のサービスもあります。水やソフトドリンクのほかお酒やワインなども選べます。せっかくの海外旅行だから少し飲もうか。海外旅行の開放感からついお酒を飲みたくなることもあるでしょう。もちろん飲むのはいいのですが飲む量には要注意です。飛行機内での飲酒は地上よりはるかに酔いやすいためです。飛行機は空高く飛んでいるので地上よりはるかに気圧の低いところを飛んでいます。飛行機内は地上の8割程度に気圧調節されています。ちょうど富士山の5合目あたりの気圧と同じです。地上より気圧が低い状態のためアルコールの分解速度が遅くなり代謝されにくくなります。その結果いつも以上に酔いやすくなり酔いも覚めにくくなるのです。状況にもよりますが地上より3倍ほど酔いやすいと言われます。自分はお酒に強いからとはいえ大量に飲んでいると思わぬ体調不良に見舞われます。現地に着いてから体がだるくなり苦労をするでしょう。くれぐれも飛行機内のお酒の量は控えめにする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。 その24。ロストバゲージを防ぐ簡単な方法。スーツケースには自分のものだと分かりやすくするため、ステッカーやベルトなどで目印をつけます。渡航先に到着してターンテーブルから次々と荷物が出てきたときすぐ自分のものだと判別しやすくするためです。しかし飛行機ではロストバゲージというトラブルが起こることがあります。荷物が消えるのです。原因の多くは荷物の積み忘れ、積み間違いなどです。そのため乗り継ぎ便の場合ではよく発生するトラブルです。こればかりはいくらスーツケースに分かりやすい目印をつけたとしても防ぐことはできません。ロストバゲージが発生するとスーツケースには大切なものがたくさん入っているわけですから大きなダメージになります。ロストバゲージの一番怖いところは最悪本当に戻ってこない場合があることです。正真正銘のロストバゲージです。どこかで見つかって持ち主のところに戻ってくればいいのですが、持ち主がわからないスーツケースは戻りようがありません。完全に行方不明になり永遠に自分の手元に戻ってこない場合があるのです。これは本当に困ります。荷物の中にはお金には変えられない写真などもあるでしょう。航空会社から損失分の金額は保証されてもお金には変えられない貴重な思い出の紛失は大きなダメージです。それを防ぐために必要なのはネームタグです。名前、電話番号、住所、フライトなどを書いておけば行方不明になった時スーツケースを救えます。持っていない人は搭乗手続きの際、係員にお願いすればもらえます。これがあればロストバゲージの発生確率を大幅に低下させることができます。積み忘れ、積み間違いがあってもネームタグがあれば書かれている情報を頼りに持ち主の手元に戻る確率が大幅に向上します。スーツケースにネームタグをつける。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その25。旅の思い出にしばらく浸りたいとはいえ古いネームタグをつけたままにしない。空港で搭乗手続きの際、ロストバゲージを防ぐためにスーツケースにネームタグをつける人は多いものです。国内旅行ならまだしも海外旅行では重要な役割を果たします。荷物運搬係の人にとってネームタグは役立ちます。万が一紛失をしたとしてもネームタグに書かれている情報をもとに持ち主を割り出して見つけ出しやすくなるからです。ロストバゲージを防ぐネームタグ。しかし時と場合によって逆にロストバゲージを招く原因になることがあるのです。古いネームタグをつけたままにしている時です。旅行が終わった後ずっと古いネームタグをつけたままにしている人がいます。その気持ちはわかります。古いネームタグをつけていると少しでも長く余韻に浸れます。いつの日か再び旅行でスーツケースを取り出した時、前回の旅行のことを思い出すきっかけにもなります。ネームタグを外すとなんとなく悲しい気持ちになります。写真をいつまでも残したいように旅行で使ったネームタグも同様いつまでも残したいと思うのです。しかし古いネームタグをつけたままにしているとトラブルを起こしやすくなる事実もあります。旅の思い出とはいえやはりトラブルの元になるようなものは思い切って外すべきです。空港で搭乗手続きをする際には必ず古いネームタグを外すようにしましょう。常にネームタグは最新のものにしましょう。古いネームタグをつけたままにしないようにする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その26。飛行機内の無料サービスという誘惑に惑わされないこと。飛行機内では様々なサービスが無料で提供されています。食事は食べ放題、飲み物は飲み放題、映画は鑑賞し放題、音楽は聴き放題です。少しでも快適なフライトになるよう飛行機内では様々な無料サービスが揃っています。無料というのは嬉しい響きですね。しかしこうした無料サービスが時には害を与えることもあります。航空券が高いのだから飛行機内で少しでも元を取ってやろうと思い闇雲に無料サービスを受けようとする人がいます。機内食を無理におかわりしたり少しでもたくさん飲み物を飲んだり映画をずっと見たりするのです。食べ過ぎるとお腹がいっぱいで動きにくくなります。飲み過ぎるとトイレが近くなり睡眠に悪影響が出ます。お酒を飲み過ぎるとフラフラに酔ってしまいます。映画も1本2時間ですから飛行機内で見続けると目が乾燥して痛くなるでしょう。飛行機内のサービスがいくら無料とはいえあまりにサービスを受けすぎると飛行機を降りてからが大変です。サービスを受けすぎて疲れてしまい飛行機を降りた後休憩が必要になるのです。少しでも元を取ってやろうと思ってムキになると体調を崩します。無料という誘惑に惑わされないことです。食事も飲み物も映画もいいのですが過度になりすぎないように注意が必要です。お腹が空いていない、自分は疲れやすいと思ったら無理をしないこと。体調によっては無料で提供される機内食をあえて食べない勇気も必要なのです。無料とはいえ全てのサービスを闇雲に受けないようにする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その27。機内で現地の新聞を読んでおけば旅行気分がより盛り上がる。渡航先では今何が起こっているのか。現地の天気は、気温や湿度は、現地での最新情報は、今から向かおうとしている渡航先の様子に関心はありませんか。飛行機内で手軽に現地の最新情報を手に入れる方法があります。新聞です。乗務員にお願いをすれば新聞の案内をしてくれます。もちろん無料です。国内旅行なら地方紙、海外旅行なら現地の新聞です。この新聞に目を通しておくといち早く現地の情報を入手できます。現地についてから知るのと現地に着く前に知るのとでは大違いです。現地の様子を事前に知ることがポイントです。一足早く現地で旅行をしている気分を味わうことができより盛り上げてくれる効果をもたらします。もし渡航先の海外が英語圏なら英語の新聞は少々辛いかもしれませんね。しかしヘッドラインの英単語を拾い読みするだけでも読めるものです。英語圏以外の新聞でもダメ元で読んでみましょう。読めないようで読めることがあります。天気は画像ですから一目でわかることでしょう。気温も湿度もアルファベット数字ですから読めるはずです。眺めるだけでも結構です。読めなければ読めないでそれも一つの海外経験です。読めない字を眺めている時点でいち早く海外旅行をしている気分を味わうことができるのです。機内で渡航先の新聞を読んで現地の最新情報をキャッチする。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その28。飛行機内のコーヒーは敵にも味方にもなる。飛行機の中での過ごし方は人それぞれですが、眠りたい人がいるでしょう。特に海外旅行では10時間以上も飛行機に乗り続けることがあります。映画や音楽など楽しむのもいいですが、現地に到着してすぐ遊びに出かけたければ少しでも眠っておいた方がいいでしょう。時差ボケの軽減にもなりますし、無用に疲れないためです。そういう時は飲み物に注意です。機内サービスの飲み物でコーヒーを飲んでしまうと含まれているカフェインのせいで眠れなくなってしまうことがあります。 眠気がなくなるため眠ろうとしても寝られず疲れを残したまま現地に到着します。コーヒーが大好きな人には少し辛いかもしれませんね。飛行機内で寝られるかどうかは旅行の鍵を握ることもありますから、コーヒーの我慢も必要です。さて、コーヒーを悪者扱いしてしまいましたが、これもタイミングです。逆に飲んだ方がいいタイミングもあります。飛行機内でぐっすり眠って目が覚め、あと1時間くらいで到着というタイミングです。寝ぼけていますし、座ったままの姿勢で体にだるさが溜まっている微妙な時間です。経験した人ならわかると思うのですが、疲れているような疲れていないようなような感覚になります。このタイミングであえてコーヒーを飲みます。コーヒーに含まれるカフェイン作用のおかげで寝ぼけていた脳がすっきりして、だるくなっていた体に元気がよみがえります。その結果、現地に到着してから勢いよく行動がしやすくなるのです。すぐビーチに行ったり買い物に行ったりなど活力的に行動できます。コーヒーに含まれるカフェインはタイミングによって敵にも味方にもなる存在です。コーヒーは寝る前には控え、到着する直前に飲む。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その29。スリッパは重宝する必需品。旅行の際、重宝するのがスリッパです。飛行機内では長時間座り続けることになります。飛行機内で靴を履いたままでもいいのですが、足が蒸れたり、むくんだりします。そういう時のためにスリッパを自前で用意した方がいいでしょう。足元が快適になれば疲れにくくなり、エコノミークラス症候群の防止もできます。ただし、トイレなどで席を立つ時には、きちんと靴を履き替えるがマナーです。飛行機に乗ってから乗務員に頼めば、借りられる航空会社もありますが、できれば持参するのがおすすめです。飛行機の中だけでなく、現地についてホテルの部屋の中でも大活躍するからです。海外ではスリッパが用意されていないホテルも多数あります。そういう時、自前で用意した履き慣れたスリッパがあると、大変心地よく便利なのです。むくみや蒸れを防止するためにスリッパを持参していく。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。その30。帰りの飛行機内はお土産を買える最後の場所。現地でお土産を買い忘れた。帰りの空港も時間がなくてお土産が買えなかった。お土産を買い忘れた人の最後のチャンスがあります。帰りの飛行機内です。乗務員が機内販売のためワゴンを引いて回ってくることがあります。座席の前にあるポケットには機内販売用のカタログがあるはずです。種類が多いことに驚くことでしょう。これで最後の買い物を楽しめます。航空会社のオリジナル商品が販売されていることもあるので要チェックです。海外旅行の場合なら飛行機内で免税品を購入できます。母国に到着してゲートを抜けてからは免税されませんから、飛行機内がまさに最後のチャンスです。お土産や免税品を購入するならこのタイミングを逃さず購入しましょう。飛行機内がショッピングセンターになるのです。お土産を買い忘れたら飛行機内で買ってしまう。飛行機のエコノミークラスを快適にする30の方法。まとめ。その1。快適な旅の工夫は飛行機に乗った時から始める。その2。飛行機が出発する2時間前には空港へ着くようにする。その3。手荷物検査で疑われたらむやみに拒まず事務的に対応する。その4。早めに搭乗手続きを終えた時こそ気をつける。その5。出発時間より搭乗開始時間に気をつける。その6。空席移動はハッチが閉まった直後を狙う。その7。横並びの席が確保できなければ離陸前に理由をつけて座席の交代をお願いする。その8。お尻の痛みや椅子の高さを調整したいときにはブランケットをお尻に敷く。その9。人が混み始める時間をずらしてトイレに行く。その10。飛行機内の乾燥は安全対策一つであることに気づく。その11。飛行機内の保湿対策をしっかりしておく。その12。肌と喉の乾燥にはマスクを着用する。その13。飛行機酔いしやすい人は翼の近くに座席を予約する。その14。座るときには隣の人に一言挨拶をする。その15。2時間に1回くらいは体を動かす機会を作る。その16。赤ちゃんと飛行機に乗るときにはきちんと対策を立てておく。その17。頻繁に使うものは足元や座席前の入れ物に入れておく。その18。飛行機内こそマナーを大切にする。その19。飛行機内で神様になった気分を味わう。その20。通路側に座っているなら隣の人がトイレで席を立ったときに窓の外の絶景を見ておく。その21。自分の抱えている悩みの小ささに気づく。その22。飛行機内で寒いと感じたらためらわずもう1枚ブランケットを借りる。その23。くれぐれも飛行機内のお酒の量は控えめにする。その24。スーツケースにネームタグをつける。その25。古いネームタグをつけたままにしないようにする。その26。無料とはいえ、すべてのサービスをやみくもに受けないようにする。その27。機内で渡航先の新聞を読んで、現地の最新情報をキャッチする。その28。コーヒーは寝る前には控え、到着する直前に飲む。その29。むくみや蒸れを防止するためにスリッパを持参していく。その30。お土産を買い忘れたら飛行機内で買ってしまう。